さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、さくらさゆりと申します。この番組は毎月1回ですので、今日は1年の第1回目ということで、明けましておめでとうございます。2019年平成31年の第1回目の放送です。で、改めまして自己紹介をさせていただきます と、私は10年ほど前から歌を始めまして、学生時代は全然関係ないことしていて、大人になってから歌を習い始め、それで歌い出しで、毎月何度かライブに出させていただきまして、で、このラジオを放送している清水さんではシングル CD を発売させていただいております。この後5分か6分したらその中の防災のマーチというのが流れますけれども、私的にメッセージソングでして、でこれは防災の意識を子どもたちにも持ってもらいたいなと思って、それで難しいことを言っても堅苦しくなってしまうので、気軽にちょっとずつ気をつけようね、備えれば憂いなしという感じの歌になっています。それで CD の中には歌だけではなくカラオケも入っていますし、で簡単な振り付けもついていますので、ぜひ覚えて歌ってみてください。そして子ども会とか PTA とか地区のなんかで皆さんで泳ぎみたいな感じで楽しんでいただけると嬉しいです。それからそういうわけでオリジナル曲も何曲か作っていまして、でその前にも別のところからアルバムを発売しています。なのでさくらさゆり防災のマーチ、シングルとかアルバムとかで検索していただくと、Amazon とか楽天とかタワーレコードとか一般に販売しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で最近ですけれども数年前から朗読も始めまして、それで文学作品を読むこともあれば、そこから発生してライブ会場で朗読をやった時に、絵本の読み聞かせやってるんだけどやってみないというご紹介をいただきまして、お客さんから。でそれで大人向けに絵本の読み聞かせをするようになったのが1年ちょっと前ぐらいです。その時はバーみたいなこじんまりしたところで大人向けにやっていたんですけれども、めでたく先月2018年の12月にはリアル子供の前で、2歳から8歳の子供の前で読むということをデビューしました。ね、なんで絵本っていうのは本文字だけではなく絵というものがとても大きな役割を持っているとは私は思い、なので文章で書ききれないことを絵で表現している。なので文も絵も一人の方が書くっていう場合もあれば、分業みたいに文章を書く人がいて、それに絵をつける人がいてっていうこともあって、そうすると絵を描く方の新しい解釈がそこに加わって、あるいはもっといい化学反応を起こして相乗効果どころかもう 1+1 が100ぐらいになっちゃうぐらい素晴らしい作品になることもあったりして、なので絵本っていうのは子供をあやすために読むというよりは本当に鑑賞するものだなっていうのを絵本の読み聞かせを始めてから思うようになりました。なので本屋さん行ったり図書館に行ったりすると、自分の興味のあるものを調べるだけではなく、たまにはそういう新刊書とか今月の特集みたいなところでそういうのも手に取るようになりました。なので何かを始めてみると、そこから発生して いろんな自分の視野が広まるので、まあ、それこそ本当にね50の手習いって言うじゃないですか、昔からあんな感じで生涯現役で生涯学習をやっております。で歌の方に戻るんですけれども、この放送が1月28日で翌日29日の火曜日の夜はお茶の水でライブに出演させていただきます。お茶の水のカカドゥっていうアコースティックなライブハウスなんですけれども、ニコライドがある方の口から出て、で橋を渡ってガーデンパレスホテルの駐車場の裏というか折り紙会館の手前というか、昼間だと多分場所わからないんですよ、通り過ぎるんですよ。でも夜だと入り口にライトがついているので、ここだっていう感じでわかると思います。で地下に降りていくと客席から見るその内装がなんていうんだろう、ヨーロッパの路地みたいな、室内なのに路地みたいなっていういい感じの雰囲気のところなんです。で音もいいし、なので29日明日の火曜日の夜はぜひお茶の水のカカドゥで私のライブを聞いてやってください。お願いいたします。ちなみにこの番組の最初にかかった曲はオープニングテーマと申しまして、でこれはもうかなり前なんですけども、もう 5,6 年経つのかな、その歌を始める前の年に、ちっちゃな劇団のミュージカルの合唱アンサンブルを一般公募していて、じゃあとりあえず防災のマーチ聞いてください。
明るい未来を私たちが作ろう。悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を。
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりで防災のマーチを聞いていただきました。それで小さな劇団のミュージカルの合唱アンサンブルを一般公募してまして、でそれに応募して、で出させていただいたのがその舞台とかそういうのに興味を持ち始めたきっかけで、でその翌年からライブでソロで歌うようになったんですけれども、その劇団さんが公演するときに見に来てとか誘っていただいて、でそれである時私曲書いてるんですとか言ったら、どんなのとか言って、でそれでこの曲をレストランでする少人数の劇で使っていただいたんですよ、その最初にかかったこの番組のオープニングテーマで。なので本当は歌詞がついてたんです。なんだらららようこそって、その劇団さんの名前を入れて、で全員でこう華やかに歌ってるイメージで作った曲なんです。なので自分がライブに出る時も時々その出番の時に SE みたいな感じでかけることもあります。これから何が起きるんだろう、ワクワクみたいな、テーマパークでかかっているような、そういう期待とか喜びとかを表現するつもりで作った曲でした、最初にかかったのが。で今のが防災のマーチで、でこのラジオ番組の最後には家畜へのレクイエムというインストをまた聞いていただいています。でこれはこれもしばらく前になるんですけども、宮崎県で皇帝駅という牛さんとかひづめが偶数に分かれている動物たちに感染症が流行り、でそれで人間にはうつらないんですけれども、それにかかると食欲がなくなるか食べれないか栄養失調になって肉が痩せほど細ってしまうので、家畜界では危険視されていた 伝染病で、それでもう何万頭っていう数の牛や羊も殺処分されました。で、私動物とても好きなので、そういうのが申し訳ないなと思って、それでレクイエムを作りました。で、これは最初は例えば野原で牛とか子供の動物がこう楽しそうに遊んでいて、で、ある時ふっとなんかそういうことを宣告されるというそういう場面になってしまい、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないのって思いつつ、でも最後はなんか人間を許してくれるっていうストーリーのつもりで作った曲です。で、それ以来も時々こうメロディーが浮かんでくると降りてくると曲が書けるんですけれども、で、そうするとその時に自分が一番印象に残っている出来事に対して作ることが多いんですけれども、まあ、やっぱり時々動物関係の曲ができまして、で、昨年ですと北海道で大地震があったの で、その時停電になって乳牛が乳腺炎で亡くなってしまったっていうのを知り、乳腺って死ぬ病気なんだっていうのがやっぱりショック で、牛さんごめんなさいと思って、まあ、北海道の恵みっていう歌を作りました。で、これは曲調は自分的には民謡のつもりで、北海道なので、やれんそうらんそうらんを前奏に引用して、で、それからの、まあ、オリジナルを作りました。で、これは細川隆さんみたいな北海道出身の民謡歌手に歌っていただけるといいなと思いつつ、でも自分の中では作った時は吉幾三さんの声だったんです。ああいうなんか柔らかい幅広い豊かな声で歌ってるつもりで作った北海道の恵みっていうのが、まあ、一番新しい動物関係の歌で、もう一つあるのがフクロウ耳つくモモンガっていう、これはぬいぐるみを見て可愛いなと思って作った歌です。で、まあ、フクロウと耳つくは親戚なんですけども、まあ、よく山にいるしよく見かけるじゃないですか。で、それでその持ち主の人に、あ、珍しいですね、可愛いですねって言ったら、こっちにもいるのよってモモンが教えてくれて、で、3匹まとめて作った歌です。では、今年も1年間よろしくお願いいたします。さくらさゆりでした。ありがとうございました。